明けましておめでとうございます。新しい年の最初の日曜日、共に主を礼拝できる恵みを感謝いたします。私たちを愛し慈しんでくださる主に信頼して、2025年、新たな年、御言葉に聞き従って歩んでまいりましょう。今年の教会の年間聖句は、エペソ人の手紙5章21節の御言葉、キリストを恐れて互いに従い合いなさいです。キリストを恐れると互いに従い合うがキーワードです。一人一人さまざまな人間関係の中に生きている私たちは、イエス様を罪からの救い主と信じています。今年はそのような私たちがイエス様を恐れ、出会いを与えられている方々と互いに従い合う一年としたいと願っています。キリストを恐れるとは、イエス様を怖がるということではありません。イエス様を、この世界を創造し支配しておられる権威ある神様として崇め敬うということです。それでは、私たちが互いに従い合うとはどういうことでしょうか。互いに従い合うとは、互いに尊敬し合うと言い換えることができます。人に従うことは、相手に対する尊敬を持って接することが求められています。相手の言うことや指示に従うことは、夫婦でも親子でも職場や周囲の人間関係でも、相手を尊敬する気持ちがあってこそ、相手の指示や命令に積極的に従うことができます。敬う気持ちがなければ、従いたいとは思わないでしょう。エペソ人への手紙を書いた使徒パウロは、5章22節から33節においては、夫婦関係のあり方、6章1節から4節においては親子関係、5節から9節においては当時の社会的な奴隷と主人との関係を述べています。私たちの生活におけるさまざまな人間関係の土台となるものが、5章21節の聖句なのです。夫婦の関係においては、妻はイエス様に従うように夫に従いなさい、また夫を敬いなさいと勧め、夫には自分のように妻を愛しなさいと勧めています。イエス様が教会を愛し、教会のためにご自身の命を捧げられたように、夫は妻を自分自身のように愛し大切にするように求めているのです。6章1節から4節では、子供は両親に従いなさい、親を尊敬しなさいと勧められています。親は子供を自分の所有物であるかのように接して、子供を怒らせるのではなく、主の教育と訓戒によって育てるように語っています。主の教育と訓戒とはどのようなことを言うのでしょうか。子供の教育は、自分の気持ちをコントロールすることや自分を訓練すること、自分の犯した間違いは正直に主に告白することなどを、親自らが模範を示して育てることであり、訓戒は子供を励ましたり、悪いことは注意したり叱るなどの言葉によって養育していくことでしょう。子育ての難しさの中に、主の知恵をいただいていく親の姿勢が求められています。一世紀当時は奴隷制度がありましたが、奴隷の中からイエス様を信じる人が起こされてきて、また奴隷の主人もイエス様を信じる人が出てきました。奴隷のクリスチャンには、主人に気に入られるような表面的な使い方ではなく、 イエス様に仕える気持ちで地上の主人に真心から喜んで仕えなさいと勧めています。クリスチャンとなった主人に対しては自分の奴隷を所有物として脅すことをやめ、人間扱いしない傲慢な態度や乱暴な振る舞いなどをしないように求めています。当時は奴隷は主人の所有物と考えられていましたが、天におられる神様は人を差別なさらないので、イエス様を信じている主人は奴隷を一人の人間としてイエス様に仕えるように、奴隷に仕えるように進めているのです。これは当時の奴隷制度のある社会にあっては画期的な教えでした。御言葉のキリストを恐れて互いに従い合うことは、イエス様を崇め敬うことを土台にして、互いに主にあって受け入れ合い、イエス様に従うように従い合って歩むことと言えるでしょう。パウロは前の20節で、いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父である神に感謝しなさいと述べています。私たちのさまざまな人間関係においては良好な関係の時もありますが、あまり良好とは言えない関係の時もあります。私たちは関係があまり良くない時には不安になったり悩んだりします。しかしどのような関係にあっても、そこには必ず良いことの計らいとしてくださる神様の愛の意図があるのです。互いに従い合うことにおいて、全てのことを良き計らいにしてくださる神様に従うことによって、互いに従い合うことができるのです。感謝のありがとうの言葉をかけます。間違った時はごめんなさいと正直に謝ったり、素直に自分の気持ちを相手に伝えるなど、主にあって互いに従い使い合うためには、このような小さなこと、些細な気持ちの伝え方が必要なことかもしれません。教会の兄弟姉妹の関係だけでなく、親子関係や職場や周囲の人間関係でも、イエス様に対してするように相手に対して敬意を払って接することが大切なことではないかと思います。相手を尊重することと配慮することが心温まる関係を築いていくのではないでしょうか。イエス様を信じる者のうちには、私たちの心を変えることのできる聖霊なる神様がおられます。その方に信頼して人との関係を委ねて歩んでみませんか。互いに尊敬し合うことや互いに従い合うことは、私たち自身の努力や力によってできないことがあります。私たちのうちに豊かに働かれる聖霊に助けていただきましょう。今年1年間、教会の礼拝で約50回余り皆さんでこの御言葉を唱和します。短い聖句ですので、すぐに覚えられると思います。この御言葉に従って歩み、御霊の実を結んでいただきましょう。主が望んでおられる人間関係を築いていけるように、主に導いていただきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちを愛し慈しんでくださっているあなたの皆を褒めたたえます。先週1週間の歩み、また1年間の歩みが守られ支えられたことを心から感謝いたします。新しい年を迎え、この1年間キリストを崇め恐れ、また兄弟姉妹が互いに従い合い、 尊敬し合って歩んでいけるように聖霊様が導いてくださるようにお願いをいたします。そして豊かな実を結ぶことができるように顧みてください。今週の兄弟姉妹の歩みを豊かに守り祝福してください。病を得ている方々を癒し健やかにしてください。試練の中にある方々を慰め励まし力つけてください。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊との親しき交わりが回収一人一人の上に今も後も常しえまでも力強くあらんことを。アーメン。